ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は現在リテイク時をかける思いが放送中、熊本在住の脚本家橋本博之さんにお越しいただきました。橋本さんです、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
橋本さん、熊本に今お住まいで、
はい
はい、で熊本のまあ元々ご出身なんですよね。
そうですね、熊本市です。
市ですよね。はい、はい、で、今ですね、お住まいどちらでしたっけ。
今南阿蘇村です。
熊本、まあ、東京に行かれて熊本に戻ってきて、はいはい、で南阿蘇村に住もうと。
そうですね、
ね、
はい、
いうことで帰ってこられたのは何年前ですか。
帰ってきたのは3年前なんですけども、
はい、
まあ、2年間熊本市内に住んでいて、その南阿蘇村に住みたいっていうのはずっとあって、
はい、
それでちょっと物件を探していて、まあ、見つかったので、
はい、で南阿蘇村に移り住んだのがいつですか。
が、去年の4月の頭ですね。
もう地震の直前。
直前ですね。
あらー、
まだ荷物の片付けもしてないうちにむちゃくちゃになっちゃったんですけど、
うん、じゃあもうどれがどれだか分かんなくなっちゃってるような感じですかね。
はい、
ねえ、はい、今もちょっとまだ お水はね。
そうですね、ちょっと毎日汲みに行ってますけど、うん、水源まで
ねえ、はい、そんな状況だそうですけれどもね。で橋本さんはまあ脚本家としてテレビドラマだったりとかいろんなもののね脚本を書いてらっしゃるわけですけれども、はい、大体ちょっと脚本家になるまでの流れをちょっと一回、
はい、
いろんなことしながら脚本家になられてますよね。
そうですね、東京、まあ、上京してですね、まあ、いろいろアルバイトとかしながら、劇団みたいなことをやってまして、仲間
東京で、
はい
はいはい、それはもうそういう方法のことをやりたいなっつってまず上京したわけですか。
あ、本当は音楽の方が。
あ、音楽
ちょうどあの、松崎さんも僕と同世代で、
はい、
バンドブームがあって。
バンドブームです、はい、
それでなんかミュージシャンになりたいと思って上京したんですけども、
はい、
なんか紆余曲折あってなぜか劇団でお芝居を書くことになって。
はあ、しかもその何ですか、出る方じゃなくて書く方。
そうですね、あ、まあ出てもいたんですけども、
ええ、
人数が少なかったんで、まあ、ええ、出ざるを得なかったんですけども。
あ、はあ、はあ、まあ劇団にはよくあることです、
はい、はい、それで、はい、なんか書いてまして、でまあ書いていたらなんかその見に来てくれてるお客さんの中でその今度ドラマをやるからちょっと書いてみませんかっていうお話がありまして、それでまあ書いてみたらなんかそれがデビューにつながったという感じです。
まあまあスカウトされたような。
そうですね、
感じですかね。あの脚本家ってそうやってスカウトでなっていくものなんですか。
あ、なんかさい、まあ、そういうパターンも一つとしてあって、うん、
あって
、まあ、大体があのスクールを出てだとかコンクールに受かってだとかが多いですけどね。
テレビ局なんかがたまにやってる脚本シナリオコンクールみたいな、
はいはい、ありますね、各局が。
そういうのに応募してやったりとかってい
う。そうですね、が一番多いんじゃないですかね。
なるほど ね、はい、ね、ちょっとほら就職先としてあるわけじゃないからですね。
そうですね。
ねえ、うん、なかなかどうやってなるもんだろうかみたいなね。
そうですね、
感じがありますけど、うん、あ、じゃあそういう、まあ、今は学校もね、
うん、
割と最近ですよね、そういう学校がね、こんな広く
老舗の一つなんか有名なとこがあって。
で、まあ、熊本に帰ってきてっていうのは、
はい、
ね、活動されてるんですか。その距離感っていうのはどうですか、
はい、
東京。
あ、まあでもそうですね、大体書いてる間は月に3回ぐらいは東京飛行機で往復してたんですけど、
ええ、
時には何泊かしながら、
ええええ、
まあでもそんなに、まあうちから空港までもそんなに遠くないんで。
あ、まあ確かにですね、
うん、そうですね、まあ片道2時間半ぐらいでなんだかんだで、なんでそんなにはきつくなかったですね。
なるほどね、はい、でこっちやりいながらでもまあやっていけそうな感じ。
そうですね、
どうですかね、
はい、
脚本家さん で、まあ、やっていくっていうのはこう例えばなかなか大変なところがあると思うんですけど、
はい、
一本例えば、
はい、
脚本を作るとするじゃないですか、
はい、
とどういうこう流れで実際の僕らがこうテレビで見るドラマに仕上がっていくんですかね、うん、その流れっていうのちょっと、
はい、最初まずあの大体、まあ、A4 の紙1枚ぐらいのあらすじを、
はいはい、
最初に、まあ、プロットっていうんですけども、
ええ、
それをまあ書いて、まあ、それをプロデューサーと、まあ、ここはこうだこうだといろいろお話ししながらで次に箱っていう大体のシーンをそのあらすじをさらに細かく分量増やして
場面場面のシーンごと
に、はい、そしたらこう撮影の時にあこういうシーンが必要なんだこういうシーンが必要なんだっていうお話ができるので、うん、それを書いてでいよいよそこからはセリフを入れて台本っていう形にしていくっていう手順ですね。
ということはその脚本家の方がもう何もかも全部やるということではなく、
そうですね、
割とじゃあいろんな周りのスタッフの方なんかと、
はい、プロデューサーと二人三脚っていう感じですかね。
でじゃあそういう プロットが出来上がりました、
はい、
こうさっき箱っておっしゃいましたけども、はい、まあ、シーンごとのが大体出来上がりました、
はい、
でじゃあそこまであらかた こんな感じっていうのが煮詰まってきたところでこう実際そのセリフといいますか
そうです、ね、
に落としていくわけですね、
はい、
はあ、で、その期間っていうとどれぐらいで書くもんなんですか。
そうですね、まあ、箱が出来上がって、うん、そのシナリオにするのは本当1週間とか10日ぐらいで1時間のやつを書いちゃう感じですね。
へ、割と一気にいくもんです ね、それね。
そうですね、まあ、時間かければかけるほど良くなるかっていうとまたそうでもないっていう。
あ、そういうもんでもない。
そうですね、
はあ、じゃあパッとそのひらめきというか、
うん、なんか直そうと思えばいくらでも直せちゃうんですよね。
あ
これで完成正解っていうのがわからないので、
終わりがない。
そうですね、
ですね、はい、そうなんですね、うん、例えばその1週間10日でだいたい時間ものっておっしゃいましたけど、
はい、
まあスラスラ出てくるときはいいですよ。
そうですね、
出ないってこともあるでしょ。
はい、ありますね。
そういう時はどんな風にするんですか。
もう
出ない、
ただ出すしかないので、いろいろ気分を変えたりしつつ、まあ、僕今その南阿蘇村の山の方に住んでるんで、
はい、
まあ、山を歩いたり、
ええ、
お風呂に入ったりして、まあ頭をちょっと切り替えて、でも大体なんか体を動かしたりするとスッと出たりしますね。
もう一回完全にリセットしちゃうような感じです。
そうですね、
体をですね、はい、頭と体をですね、で例えばこう今回今流れてるやつなんかリテイク時をかける思いっていうやつなんですけれども、
はい、
まあ時空ものといいますか SF だと思うんですが、
はい、
さん自身は割と SF が、
はい、そうですね、はい、なんかあんまりゴリゴリの SF っていうよりも、
はい、
本当今回やってるようなちょっと日常に潜む不思議な話みたいなのが割と好きで得意ですね。
でもあれでしょ、あの本来は南阿蘇に行くぐらいですから、
はい、
割と自然が大好きみたいな。
そうですね。
そういうのちょっと加工かなとかっていうの
は、あ、それもちろんあってですね、
ええ、
ただやっぱりそういう SF が好きなものですから、
ーはーはー、
なんか本当南阿蘇村のそういう農村になんかある日突然 UFO がやってきたらどうなっちゃうんだろうとか。
あ、なるほど、
やっぱそういう発想になっちゃいますね。
なるほど、もう僕の一番好きなパターンです、ね、田舎と UFO みたいな、
はい、
僕一番大好きです、はい、
なんかリアルにね、なんかいろいろ農作物に被害が出るんじゃないかとか。
面白いですね、
うん、なんかそんなことばっかり考えてますけど、
なんかすごく楽しそうな、
はい、
お仕事だと思うんですけど、はい、そのいろいろ想像していく分にはですね、うん、でもそれを形にして締め切りがあるっていうのを考えるとちょっとですね、なかなかね、 なんかどうですかね、その例えば熊本に戻ってきて、はい、地震大変なところもありますけれども、うん、こう1年2年3年と経ちました、うん、やっぱその環境の変化っていうのは、うん、その書くものとかにそのやっぱり結構影響したりするもんですか。
やっぱり大きいですね。なんか具体的にどうだって言われると難しいんですけど、やっぱりちょっと発想は変わってくるというか、うん、やっぱりさっきの農村と UFO みたいな、やっぱりね、住んでるから身近だからいろいろ見えてくるものがあるんで、東京に住んでた時はそういう発想はちょっとなかったかなとは思います。
こういう番組でですね、私もいろんな映画監督さんにはいろいろお話聞いてますので、はい、キャラクターがいろいろ皆さんあるじゃないですか、うん、なんていうんですか、監督さんもすっごいいっぱいもう喋る人と、はい、全然喋んない人といらっしゃるんですけど、はい、脚本家の場合は、はい、なんかそのなんですか、こう生態といいますか、はい、よく喋る方が多いのか、喋、はい、んない人がやっぱ多いのか。
まあやっぱり脚本家も監督さんと同じで、いろいろものすごい喋る人もいれば、
あ、すごい喋る脚本家の方もいるんです
か。はい、やっぱりそういう人の方がやっぱりそういうプレゼン能力の高い脚本家っていうのが重宝される傾向にありますね。
どうです、これ面白いでしょう、はい、みたいな、
自信満々にいける人が僕はすごく羨ましいんですけど、
はい、ということは橋本さんあんまりこう、
僕はちょっと苦手でですね、
推しが弱い、
はい、おしゃべり自体があまり得意ではなくてですね。
じゃあそういう方が割と仕事取っちゃうって感じはあるわけです
ね。そうですね、
なんか切ないところありますね。
ただ僕もなんで脚本家になったんだろうって考えた時に、その場でのおしゃべりとか、
はいはい、
即興が苦手なんですよね、うんうんうん、だからあんまりなんか気の利いた会話とか返答とかができないんですけど、脚本だとじっくり考えられるんで、
なるほど、
気の利いた会話が脚本ならできると思って、
あ、なるほど、
そこが結構あるんですけど。
じゃあその、最初はほらミュージシャンというか音楽でいきたいなみたいなところがあったんですけど、うん、その表現する方法みたいなところが、うん、やり方がちょっと変わってきちゃってるって感じですか ね、
はい、
でしかもじっくり時間をかけてといいますか、うん、
はい、
ね、締め切りありますけれども、はいはあ、なるほどね。いや、こう今こうドラマのですね、
はい、
脚本を書かれてらっしゃるわけですけども、さっきから何回もね紹介しますこのリテイク、
はい、
時をかける思いの、これシリーズ何話でしたっけね、
全8話ですね。
8話で、8話あるうちにこれ全部脚本家さんがこう違いまして、
はい、
今回の場合は橋本さんが1話目ですよ。
そうですね、僕がその企画立ち上げと1話の脚本っていう形で、
1話目って大変じゃないですか。
いや大変ですね、全てのその世界観とか設定とかキャラクターを説明しつつお話を進めなきゃいけないという一番大変な、
焦点結の木のとこですもんね。
そうですね、
でもあんま説明臭いとなんか、
そうなんですよ、
ドラマとしてはね、
はい、
面白くないですよね、説明臭くなっちゃってですね、
は
い、
なのでやっぱり第1話を書くのが一番時間かかるんですよね。
あ、なるほど、
はい、
で1話が面白くなかったら2話目から、
そうなんです
正直言うとあまり見なくなってきますよね、
はいはい、
結構ねやっぱり そういう意味ではすごく大事
ですね、1話は
ですよね、はい、そうか、なるほどね。今後いろいろこれまでもたくさん書かれてると思いますが、
はい、
なんかどんなのチャレンジしたいなとか、
はい、そうですね、今後は脚本家っていうのにこだわらずに、いろいろ小説ですとかいろいろやっていきたいなと思ってます。
小説となるとまた雰囲気が変わってくるんじゃないですか。
そうですね、
ええ、
でもいろいろアイディアのストックはあるので、それをちょっとずつ出していこうかなと思ってます。
ということは今後もこう南阿蘇では
い、
ものを書いていくっていうのはずっと続いていきそうな感じですかね。
はい、
ね、はい、ぜひ田舎 SF を、
はい、
僕の一番好きなジャンルなので、はい、お願いできればなと思っておりますけどもね、はい、最後に、はい、この土皆さんに何かこう伝えたいことありますか。
は
い、
もう今後は極力なんか僕は熊本で仕事をしていきたいなと思ってまして、その県在住者として で脚本だったりそういうドラマ作家としてなんか自分にできることをなんか見つけてやっていきたいなと思ってます
ということですので、はい、熊本で、もしくは熊本が舞台になったりとか、
はい、そうですね、
いうようなことがこれから皆さんの前にね、うん、出てくるかもしれませんので、
はい
はい、ひょっとしたら南阿蘇の橋本さんが書いたものかもしれません、
はい、
ね、今後もますます皆さん楽しみにしていていただければと思います、はい、ということで今日は熊本在住の脚本家橋本博之さんにお越しいただきました。橋本さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。